Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家アイドル評論家の中森明夫さん。著書寂しさの力を踏まえつつ、寂しさの力の正体について、そして寂しさと共にある中森さんの半生に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中森明夫、作家アイドル評論家、三重県生まれ。1980年代から多彩なメディアで活躍する。著書にアイドル日本、東京とんがりキッズ、午前32時の能年レナなど、そして共著に AKB48 白熱論争などがある。小説アナーキー・イン・ザ・ JP が三島由紀夫賞候補となる。最新刊は新潮新書、寂しさの力。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家アイドル評論家の中森明夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書寂しさの力が新潮新書から出版となっています。寂しさを人間の最も強い力とする、中森さんの考えがご自身の体験、そして様々な偉人やスターたちの寂しさとともに綴られているんですが、まずはですね、はい、今回前書き、人はなぜ寂しいのかというところの部分がかなり核心ということでもあると思うので、まずはこの冒頭部分を少し朗読いただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。じゃあ読みます。人はなぜ寂しいのか。それは生まれてきたからでしょう。誰もが一人で生まれて一人で死んでいくしかない。生きるとは寂しさを受け入れることです。寂しさを肯定することです。寂しい人ほどより生きている、私はそう思います。今あなたは寂しいですか。もしそう感じたら何も悲観することはありません。寂しくても大丈夫ではない。寂しいから大丈夫。寂しかったらチャンスです。あなたはすごい力を持っている。寂しさの力、その無限の可能性を秘めたパワーに満たされているのだから。
寂しかったらチャンス。
はい。
チャンス。
チャンス。うん、
はい。いろいろとちょっとじっくり今日はお伺いしたいですが、はいはいはい、まずはですね、中森さんが、まあ、今回寂しさの力ですけど、
はいはい、
寂しさについて、こう、昔から考えてた。
いやいやいや、そうでもなかったんですね。
あ、そうですか。
はい。ここ数年ですね。
あ、数年。あ、じゃあかなり最近ですね。それなんかきっかけが。
僕今55歳なんですけど、40代後半から50に近づくにつれて、なんかちょっと倦怠感のようなね、ものがあったんですよ。
倦怠感、
何か力が入らないとか、ポッとため息をついてしまうとか、
ほうほう。
でだんだん自分が考えてるうちに、僕の父は今の僕ぐらいの年齢で亡くなったんですけども、
50代、
うん、
はい、
でその年齢に近づいているっていうことですよね。
ほうほう。
一つは、
はい、
であと僕の故郷三重県の田舎の母が、まあ、3年前に亡くなることにはなったんですが、よく田舎の母が電話かかってきて、もう年も年なんでね、結構愚痴っぽい電話で泣きながら寂しい寂しいって泣いたりするんですよね。
あ、お母様が寂しい寂しい
寂しいって、母が、まあ、それは直接のきっかけです。その母から寂しい寂しいっていうようなことを夜遅くの電話で聞かれて、で僕もやりきれない気持ちになって、でもその母の寂しさを肯定してあげたいっていう気持ちでツイッターをやっていますので、
はい、
ツイートをさっき読み上げたようなツイートをしたら、出版社の方からこのツイートの考え方で 一冊本を書いてくださいって頼まれた。
そうですか。
だから基本的には、うん、早くに亡くなった父であり、
うん、
でから、まあ、3年前亡くなった母である、うん、父とか母とかの関係でやっぱり寂しさについて考えたっていうのがきっかけですね。
はあ、そしてご自身でも、でもそれは寂しい、なんか倦怠感っておっしゃいましたけど、そういったものが、
いや僕もう一人暮らし40年だから、結婚もしたこともないし同棲もしたこともないし、
はい、
よく考えたらそれは寂しくて当然なんですね。
ここずっとそういう状態、
ずっと一人暮らしですよね、
はいはい、
だけど、まあ、案外もう慣れてしまって、うんうん、で都会のきめまな一人暮らしでそう考えないもんですよね、
うんうん、
であるいは何だろう、友達もいるしね、仲間ともなんかパッとお酒飲んだりとかっていうこと で、
はいはいはい、
で解消はしてたんですけども、やっぱここは年齢だと思うんですけど、うん、ふっとこうそういうふうにさっき言ったみたいに心に、まあね、最近更年期うつとかなんとかってことありますけど、
うん、
そういうことも関係あるのかもしれません。ふっともしかして俺って寂しいんじゃないかなってこう気づいちゃったんですね。
環境とか状態は、まあ、もしかしたらずっと同じだったかもしれないけど、ない、
でもやっぱ若さってものがあるでしょ、
うん、
それは、
うん、
でもうこの年になっていまだに一人者だと、もしかしてこれ一生俺一人なのかなとかね、
はい、
でそこでさっき言ったあの父との関係、母との関係、これ僕自分の寂しさの力の本の第一章で書いたんですけど、あ、やっぱり年齢っていうのは親との関係でその自分が意識していって、その時にこう今の寂しさっていうことに思いを至ったんじゃないかなってことですね。
はあ、はあ、なるほど、ね、そこで気づいちゃった。
気づいた。
気づいちゃった、うんうん、そうなんですね。で、でもこの寂しいっていうのは、うんうん、まあ寂しいって一般用語として、まあ、使う言葉ですけど、うん、はい、改めてでもどういうことなんだろうなと思って、その感情として悲しいっていうのとはちょっと違う、
うんうん、あの僕思うんですけど、例えばあのさっき言いましたように母が亡くなった時、
はいはい、
悲しかったんですね。
悲しいですね、
あるいはこういろんな悲劇のようなことがありますよね。大きい災害に出会ったりとか、うんうん、事故に出会ったりとか、その瞬間人は寂しいと思うんですよ。
ね、
その身近な人の死とか、
はい、
あの災害に出会ったりとか、
うんうん、
しかし時間が経つと、はい、やっぱ悲しさっていうのは癒えてくると思うんですね、
はあ、
で、
は
あ、癒えない悲しさってないと思うんです、
ええ、
あの例えば僕の母が亡くなった瞬間の悲しさはやはり少しずつ癒されていきますよね、
うんうんうん、
で癒えていった時に、時間を経過した時に生まれるのが僕寂しさだと思うんですよね。
はあ、
ええ、でふっと、はあはあ、その時は母が亡くなったこととか、ええ、父が亡くなったことのショックで、
うん、
悲しくてちょっとこうね、ご飯も食べれないとか、うんうん、でもご飯食べるわけですよ、
はい、
で数年してふっと、あ、母がいないんだなとか父がいないんだなとか、大切なものが失われてしまったんだなって時に、もう本当に寂しいんですよね。
じゃあ悲しいっていうのは、まあその瞬間最大、瞬間最大みたいな、
そう思いますね、
はあはあ、
だからこの本でも書いたんですが、あの悲しさは一瞬、寂しさは永遠っていう言い方をしたんですけど、
うん、
それはもう僕の父が亡くなっても、
うん、
三十数年も経ってる。で、もうもちろん昔の悲しみはないわけですよね。
そうですね。しかしその時の。
その時のものはない。
うんうん、
でも、さっき言いましたように、自分がついぞこう、父の亡くなった年齢に近づいてきた時に、こう、いろんなことを考えてしまう。
はい、
その時にふっと、はい、あ、父親がいないんだなと。
うん、
ね。で、彼、父が亡くなってから30年間の自分の空白ってなるときに、やっぱりしみじみと寂しいなと思うんですね。ね、でこれは僕の本当に、なんていうのか、実感なんですよ。
はい、ね、はい。なるほど、なるほど。じゃあ、やっぱりその、悲しいのとは違うんですね、うん、寂しい。うん、もう一つ、まあ、似たような単語として、孤独。
うん。
というのとも、じゃあ、イコール関係系ではない、
うん、イコールではないと。例えば僕はあの孤独って一人でいることですよね、
はい、
で一人でいることはもちろん寂しいのかもしれませんが、例えば、うん、パーティー会場なんかに行ってわっと大勢な人がいるときにふっと僕なんか寂しくなるときありますね。
あ、周りいっぱい人がいる、
人がいると逆に寂しくなっちゃうことがあります、はい、ありません？雑踏みたいなところで寂しかったりとか、
ほうほうほうほう、う
ん、なんていうのかな、あの人が多ければ、より多くのところにいれば寂しくないっていうことは違うと思うんですよ、
うん、
で、僕の友人なんかで、うん、まあ、遅くに結婚した男がいて、彼は寂しいから結婚したんだよと、
ほうほうほう、ね、
だから寂しくて孤独だから結婚した、
はい、
で結婚して家族持って孤独ではなくなったけど、うん、結婚したら2倍寂しくなったっていうんですよね。
2倍寂しくなった
あ、なるほど、家族を持ったら孤独は解消されても寂しさは解消されないんだなと思いましたね、
う
ん、でもそう思ってらっしゃる方結構多いんじゃないですかね。
ああ、そう、
やっぱ家族を持って身近に人はいるんだけど、うん、 それが自分の寂しさの解消にはならないっていうふうに気づいてる人って僕結構いると思いますけど。
あ、そうですか。で、今回タイトル、寂しさの力。
うん。
パワー。
うん。
パワーと寂しさって、相当真逆なイメージなんですけど、うんうん
うんうん、寂しさってなんとなくね、ネガティブな感情なので、うん、なんか解消したいとか、
そうですね、そうですね、
なくしたいと思ってると思うんですけど、はいはい、まあとりあえず55年生きてきた僕の結論は、うん、寂しさは解消されない、最終的に。孤独で亡くなったって、はいはい、お金が入ったって、うん、夢が達成されたって、うん、寂しさは解消されないと僕は思ってるんですね。
ほうほう。
それでしかし解消されないけれども、はい、それを力に変えることができる。
力、
うんうん、つまりは何かをする原動力になる。例えば、うん、人はやっぱり寂しいから誰かとつながろうとすると思うんですよ。寂しくなかったら、
う
ん、ね、このままでいいじゃないですか。だから寂しいから、
はい、
手を伸ばして誰かと手をつながろうとする、
はい、
うん、寂しいから自分の存在を誰かに対して訴えたくなる、
うん、
ね、手紙を書く、メールを発信する、
うん、
ものを表現する、
はいはい、
こういうのは僕は寂しさの力によって、行われていることだと思うんですね。
まさに原動力ですね。
原動力です。で、それは人間の一番根源的な原動力なんじゃないかっていうのが、
うん、
僕の考え方なんですよ。誰にでもある。
なるほど。
だから一番最初にやっぱり僕はこの世に生まれてきた時にみんな赤ん坊でおぎゃおぎゃと泣くわけですね。
はいはいはい、
で、なんで泣いたのか。母親のお腹の中にいたらものすごく気持ちいいわけですよ。全部栄養も与えてくれるしね。そこからパッと世の中に放り出されて、うん、ものすごい苦痛で一人で生きてけって、ものすごい寂しかったと。
ああ、もうすっごい。すごいもう至福の状況だったのに、いきなり厳し
く思いちゃった。いきなり一人で生きてけ。で、この寂しさをみんな、この世の中に生きてる人っていうのは、一番最初に味わわされて、この世界に生まれてきてるんですよね。
だから泣いた。
泣いた。だから根源的にみんな寂しいんです。しかし、その時に、周りにいた人は、ね、看護師さんやお母さんやお父さんや、うわー、元気なお子さんですよと。
うんうんうん、
よかったよかったって喜んだんですよ。
祝福してますね。
こっちは寂しくて泣いてんのに。つまり、寂しさを祝福されて、この世界に生まれてきたんだと。
うん、寂しさを祝福された、
うんうんうん。こっちは泣いてるわけじゃないですか。
そうです、
ね。だけど周り喜んでると。で、それが人生なんだなと思っていて。
なるほどなるほど。
だからそれを力に変えて生きていくっていうことが、
うんうん、
まあ僕がこの本で提唱する一つの、うんうん、考え方。
なるほどなるほど。
生き方ってことですね。
じゃあそもそも最初から寂しさはもう初期条件としてある。
うん。
人間として。
だから人間っていうのはもう寂しいもんなんだと。
ああ、ああ、ああ。なるほどなるほど、うん。寂しくないことはない。
ない。だから、なんか自分だけ寂しいんじゃないかとかね。そう思わなくていい。みんな寂しいんですから。
なるほどなるほど。うん、すべからく全部そう。
全部寂しい。大人も寂しい、老人も寂しい、子供も寂しい。
うんうんうん。
だから、ただね、それはやっぱり寂しすぎて死んじゃうようなことだったら困りますから、
はい、
付き合い方、寂しさとの付き合い方ってものはあると思います。
なるほど。
しかしそれは解消されないんだから、
うんうん、
それを力に変えることができるよっていうことですよね。
なるほど。なくならない。しかもそれをじゃあ、それを動かすものにしちゃおうと。うん、
そう。
ああ、それが、そうか、寂しい力、うん。で、それはじゃあもう、最も強い力。のうちの一つ。
だから、一番最初にそれを与えられて出てきたわけですよね。
そうですね。
で、これを持ってない人はいないわけですよ。
うん、うんうん。みんな持ってる。
みんな持ってる。だから、これ以上のものないんじゃないかなと僕思いますよね。いろんな力ありますよね。本当に具体的な腕力みたいなものもあるだろうし、何もあるだろうし。
うん。
うん、でも人間が生まれてきて、寂しいっていう力が、
うん、
多分一番強い力なんだろうなと僕は思ってます。
そうですか。
Let's get knowledge with fun.
さあ、今回の本の中では、寂しさを、まあね、その力に変えていった多くの偉人とか、スターたちのエピソードも紹介されてますが、うん、いろんな方出てきますね。
はい。
もう古今東西。
うん。
なんか、硬派な方、ちょっと柔らかい方、
はいは
い、いろいろいますけど。例えばどんな方々が。
スティーブ・ジョブズとか、
うん、
ウォルト・ディズニー、
うん、
坂本龍馬。
うん。
といったあたりですかね。
あと芸能界、ね。
芸能界だと、まあもちろん中島みゆきさんとか山口百恵さんとかね。
うんうんうん、
まあ坂井紀子さんとかこの本では出てきますね。
ですね。いろんな方々がでも共通して寂しさということですね。私、個人的には坂本龍馬大好き人間って
。はい、はいはいはい。
まあね、多くいらっしゃると思いますけど。
うん、
坂本龍馬が寂しいんだって。
うん。
めちゃくちゃ意外でしたね。
意外ですよね。
意外ですね。
だから龍馬っていうとよくね、 ドラマなんかで、うん、ご蓬莱楽で仲間がいていつも笑ってるっていうタイプなんですけど、はい、まあ、龍馬の本、僕大体伝記を読むのがすごく好きなんですけれども、で龍馬の本もいくつか見てみて、そのまあ、この本でも紹介してますけど、飛鳥井正道さんっていう、京都大学の名誉教授の方の本をね、
はい、
パッと取ったんです書店でね、うん、この本を書くってこともあって、でパッとめくったら坂本龍馬の孤独って一番最初に書いてあったんですね。
坂本龍馬の孤 独、う
ん、で龍馬寂しいんだと、うん、でそれは彼自身が寂しいかどうかっていう心情まではわからないにしても、そのとにかく僕ら龍馬ってもう何回も映画とかドラマになって知ってるんですけど、うんうん、実は明治維新になってあと忘れられてたって言うんです、世間に。実は
龍馬は世間から
忘れられていた。ほうほう。でそれが途中からその彼がこんな面白い人がいたよっていう風に、うん、ジャーナリストが小説にしたりなんだりしたりして復活していくんですよね。
ほうほう。
でご承知のように龍馬の生涯っていうのはその最後のね幕末の武士が出てきて、で日本の明治維新のために尽力するわけですよね、はい、西郷隆盛だとか、うん、勝海舟だとか当時の偉人にあって、はい、うん、ところがその明治の維新の寸前にその京都の寺田屋ってとこでね暗殺されて亡くなると。だからその人生そのものがね、うん、もうたかだか30代で、で夢を持って、でこれから時代を転換するって時に亡くなってしまう、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、まあ、それ自体が、はい、悲劇でもあるし、
はい、
逆に人気あるところですけど、
まあ激ですね、まあ、
それだけじゃなくて、うんうん、そんな人が結局時代変わったら忘れられてたって言うんですよ。
おー、記憶からもうなくなってた。
なくなってた、
はい、
でそれは実はその後時間が経って、うん、こんな人がいたよっていう風な物語で僕ら復活して、
うん、
その物語を見てるってことなんですよね、うん
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど。
要は、
はい、うん、
でその人生そのものが寂しいじゃないですか。つまりはそのああいう徳川家康とかね、織田信長とか豊臣秀吉とか、ああいう天下取ってずっと記憶されているタイプの偉人じゃないんですよ、はいはい、
後から物語として蘇った。
しかもその彼は志半ばで亡くなっているっていうね、
はいはい
は
い、うんうん、
でなんで龍馬こんなに人気あるのかっていうと、うん、僕は彼のどう動かしてもずっと偉人だっていう、うん、はい、徳川家康みたいなタイプではなくて、一時期はパッと歴史の舞台から忘れ去られるような一種の儚さというかな、寂しさが、
うんうん、
逆にね、いつまでも彼を永遠にヒーローにしてるんだと思います。彼一歩間違ったら全然忘れられてましたよ、
う
ん、これ信じられないかもしれませんけど、本当に亡くなってから何十年も経って物語で復活するわけだから、うん、一歩間違ったら全く忘れられてた可能性が高い
ですね、
うん、でも僕はそれはね、
うん、
まあ、僕のものの言い方ですけど、うん、忘れられた偉人っていっぱいいるわけですよね、今までね、歴史の中には。しかしなぜ龍馬だけがこうやって復活してきて、
うんうんうん、
ずっとこんなに愛されてるのかっていうと、うん、僕はやっぱり龍馬って人は寂しい人で、うん、やっぱその忘れられた歴史の渦の中から、うんうん、やっぱり寂しさの力、声を上げていてね、それを聞き取った人が、
うん、はいはいはい、
物語にし広め、ね、だってどこまで本当か分かんないんですよ、いろんなことが。物語なんで、ね、奥さんがお風呂からパッと逃げて、あれは作り話だってことなんですね。
ああ、そうですか、うん、お龍が。
お龍が。まあまあ、司馬遼太郎さんの龍馬が行くっていうね、
はい、
で物語それでいいんですけど、でもそういうふうに、つまり龍馬って人はこういう人だったに違いない、人で違いないって、こう、なんていうのかな、後の人たちの、やっぱ僕は寂しさと、こうして、
はあ、
だから僕龍馬がこんだけ復活してるっていうのは逆に言っちゃうと、
うん、
その龍馬が人気である時代って逆に寂しいなと思うんですよね。
龍馬が
人気である時代はより寂しい、
寂しい、
つまりは、
うん、
ああいう人いないわけじゃないですか。
そうですね、
あのドラマ見ると、
はいはい、
ああこの人はいないんだってしみじみと思いますよ。
うん、でもいてほしい、
いてほしい、
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 うん、でもそういう、じゃあいてほしいと思う時代は逆に寂しい。
寂しい。
そうですよね。普通にそれがいる時代だったら別に必要とされないですもんね。
うん、どれどころか、いる時代どころか いてちょっと彼がいなくなったら忘れられたわけですからね。ひどい話だと思うんだけど。
うん、そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ、龍馬が本質的に寂しい、うん、
寂しい。龍馬の人気は僕は寂しいから人気あるなと思ってます。
は
あ。寂しさの力だと思いますね。
なるほど、なるほど、うん。そうか。じゃあ、世間一般の寂しさの力が、こう引き上げた、みたいな。
うん、
龍馬を。
だから、多分日本で一番人気あると思うんですよ、歴史上の偉人で。
うん、そうでしょうね。そうでしょうね。うん、
で、その偉人が、実は、うん、 寂しさの力によって人気があるんだっていうのは僕の考えですね、これは。
他に登場してくる偉人たちも、でもそこを通底してるのは寂しさのパワーというところなんですね。
う
ん
う
ん、
そう、まあ、ディズニーなんかもそうですよね。あの楽しいディズニーランドを作った、の原型を作ったディズニーって人ね、もちろんアニメ映画とか、ディズニー楽しいものいっぱい作ったんですけど、はい、ディズニーの子供時代なんて、さぞね、あの楽しい子供時代を送ったのかと思うと、もう調べると小さい時にもう父親にほぼ虐待同然で働かされて、おもちゃ一つ買ってもらえなかったと、うん、子供時代がほとんどなかったっていうんですね。でちょうどディズニーランドを作ったのは、僕と同じぐらいの50代半ばなんですけど、
はい、
でロサンゼルスに作って、ね、でそれをそのディズニーランドにみんなが行った時にうわー楽しいと、はいはい、さぞこの夢の国を作った人は楽しい子供時代を送ったと思いきや、全く子供時代と呼べるようなものはなくて、ディズニー自身が自分が子供の時に欲しくて全く得られなかったものをディズニーランドに全部つぎ込んだっていうわけですよ。つまりディズニーランドっていうのは寂しい子供が作った。
ああ、寂しい子供だったウォルト・ディズニーが作った。
うん、そう、うんで。それが僕らにとって一番楽しい場所になってるんですよね。わかりますでしょ。
そうですね、そうですね。
そうそう、ディズニーが子供時代満たされていて、楽しかったら、あんなもん作んないわけです。
そうですね。
うん、これが寂しさの力なんです。
そうか、ものすごいパワーですね。あれを、あれを作っちゃうんだ。
だから、多分、あれ、なんかもうできてから、延べで30年で6億人ぐらい、日本でね、日本人6回ぐらい行ってるわけですよ。ね。だから、それが日本の人たちにとっても、まあ、アジアからも、おそらく一緒に一回は絶対行くとこだし、
そうでしょうね、
一番楽しい場所だと思うんですよね。
それが、でも、そうか、その人の寂しさが。
寂しさが作り上げたんですね。
ものすごいパワーですね。
猛烈なパワーです。
猛烈なパワーだ。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、アイドル評論家の中森明夫さんです。著書、寂しさの力、新潮新書から出版となっています。こちらの本が3月後半に出版されまして、すでにもう2万3000部を軽く超えてると。うわ、すごい勢いで売れまくってる感じですが。でもやっぱりこれを手に取る人っていうか、そのこの時代とか社会が寂しいっていうことなんですかね。
時代社会によらず、人はみんな寂しいと思ってますね。ただ、あのこうも思うんですよね。その時代によって、あるいは世代によって、社会によって寂しさの形が違うんだろうなと。
形、
それはどういうことかというと、今の時代と、ね、僕は子供時代の時代だいぶ違うなと思う。例えば今これ僕ラジオで喋ってますけども、ソーシャルネットワークっていうのができましたよね。でツイッターとかフェイスブック、あるいは今の若い子たちってみんなこう携帯を持っていて、で常にその LINE とかでつながっていると、でこれは便利なものですよね。
便利ですね、
でだからあの LINE でつながっているっていう状態っていうのは昔と今は違うんですよ、じゃあ彼らが、あの今の若い人たちが寂しくないか、つながってるからいいように思うんですけど、ここは逆にね、今の子供たち特有の寂しさにとらわれている。僕面白いなと思ったのは、大学の先生なんかやることもあるんですけど、あの本当に学生にね、今の平成生まれの若い子たちに話してて、あのよくものの雑誌なんかに載ってることなんて聞いてみたんですけども、学食でね、一人でご飯を食べれないっていうわけですよ。
学食で一人で食べれない、
なんでって聞いたら、ぼっちと思われちゃうじゃないですか。
ぼっち
一人ぼっちと思われちゃうじゃないですかっていう。
一人で食べてたら学食で、
それ今の子供たちっていうのは寂しいかどうかってこともさることながら、寂しいやつだ、一人ぼっちだというふうに思われちゃうことがもう決定的にダメだから、だからもうご飯よりもそう見られることに対する恐れがあって、ね、よくトイレで食べてるとか、下手したらもう昼飯抜くとかね。そこまでその自らの寂しいかどうかっていうパブリックイメージにとらわれているのかって僕愕然としました。
はあ、そうですか。一人ぼっちでいるという状態を見られることの方が寂しい。
寂しい。だから逆に言っちゃうと、その LINE とかでつながっているときに自分だけその仲間に入れないとか、逆あるいは今そのネットワーク、ソーシャルネットワークいじめみたいなね、問題になってますけども、学校裏サイトみたいなものを作ってとか、つまりこう本当はね、 ソーシャルメディアって人と人をつなぐために作った。これ僕、これも寂しさの力が作ったなと思いますよ。しかし、そのおかげで、昔みたいに、家で一人でいるときは寂しいと思っても、こうね、今はネットでつながってるから、ね、解消されたかと思いきや、もう新しい寂しさが生まれてるわけですよ。あるいは、例えばこれ若者たちだけど、例えば老人で言うと、ずっと問題になってます、オレオレ詐欺とかね、振り込め詐欺っていう問題ですよ。これもね、おじいちゃんおばあちゃんのところにパッとこうね電話かけてこない子供がかけて俺だよ俺だよってね振り込む、これは寂しいですね、うん、寂しい犯罪だと思います、うんうん、やっぱりあとこう日本が高齢化社会になってきて独居老人の問題、僕も一言ではないんですけども、普段からそのお父さんとお子さんがコミュニケーションを取っていれば起こり得ないことですよね、うん、だからこういうふうにことほどさように、今でしかないような事件なりメディア環境っていうものを寂しさっていうことから捉え直してみると、うん、やっぱりこの時代もね寂しい時代だろうなというふうに思います。
もともと人間は寂しいというところからスタートしてますけど、うん、でもそれがいろんな形を変えて、うん、世代
形や世代やメディアを変えて、うん、新しい現れ方はしてる。しかしその根源的なものは寂しさなんじゃないかなっていうふうに、うんうんうん、
だからその持つパワーが犯罪とかに向かっちゃうようなこともあるし、
あります、マイナスに働くこともあるでしょう、
うんうんうんうん、そうですか、なるほど、やっぱりじゃあ本当にそのパワーは侮るべからずという感じ、うん、というか、ものすごいパワーですよね本当にね、それもね、
だから僕はある意味、うん、そのじゃあ神様の力っていう本で何を訴えたかったかっていうと、うんうん、こういうお話してることもそうですけども、こう直視するっていうんですか、寂しさについて、はい、人は寂しいんだってことについて、うんうん、で寂しいってあんま言わないと思いません？言います？誰かに俺寂しいよとか。
あ、言わないですね。
口に出して言わないっすね。普段街で聞こえてこない言葉なんですよ。でムカついたとかね、
はいはいはい、
なんかどうだとかいろんな感情は言うんだけど、はいはい、寂しい、私寂しいのとか俺寂しいよとかって
言わない、
聞いたことない。
言わない
っすね。寂しくない人はいないと思うんだけど、
はいはい、
やっぱりなんか寂しいって言うと、うん、こうなんか惨めな感じがするとか、うん、哀れな感じがすると、また僕らみたいな大の大人がね、男がね、なこと言ったらかっこ悪いみたいなところがあって、うんうん、あえて人は寂しいってことを口に出さない。で僕もそうでした、やっぱりよく考えたら、この本を書く前まではね、うん、でだけどこの本を書いてみて思ったのは、うん、寂しいってことをそうやってごまかしたってなくならないし、うんうんうん、さっきみたいにことほどさように人間の根源的な力が寂しさなのであって、
はいはい、
そのことをまず直視するっていうことから始めないと、
あ、
さっき言ったみたいな、だから寂しさを紛らわすためにね、はい、基本的にはなんだろう、食堂で一人でもご飯食べれないだとかいう話になったりだとか、
うんうんうん、
僕はそれが大事かなと思いますね。
じゃあやっぱそこがその寂しさの力をちゃんとこうプラス方向に向けるための、
そう、
うんうん、
まあ寂しさを認めなければ、
うんそうですね、
寂しさの力をプラス方向には向けられないわけですよね。
ですね、
ええ。
まずはじゃあ本当に寂しいっていうことをこうちゃんと認識して、
そう
認識してんで、それは別に恥ずかしいことでもなんでもなくっていうところ。
いや恥ずかしいんですよね。で僕この子でもこの本は恥ずかしいことを書いた。で俺は寂しいんだってね、ある時ね声に出して言ってみたんですよ。
はいはいはい。
だからもう劇的にこうやってください皆さん、俺は寂しいんだとかね。
うん、
それぐらいなんていうのかな、こう自分でも自分に対して隠蔽してた、うん、騙してた、寂しいって認めにくいんですよ。
なるほど。
でも認めたところからいろんなところが始まるんだと思うんですよ。
うん、
関係性も変わると思います僕それ。
じゃあ自分は寂しいんだっていうことを、うん、もうカミングアウトする、
どんどんカミングアウトすればいいと思うんですよね。良き方向に使える手立てになると僕は思ってます。おすすめしますこれ。
俺は寂しいんだって、
うんうん、
でっかい声で言って、
うん、
そうか、確かに。でもそれは蓋してる部分ですね、
ええ、
その蓋をぶち破るか、
ぶち破る。
そう、今回ね、いろんな、その中森さんご自身の、ね、
はいはいはい、
その幼少期の頃からの話もあって、
うん、
その辺はじゃあ、今まで、蓋をしてた。
そう。っていうか、うん、僕はフリーライターなので、うん、注文があって原稿を書くタイプですよね。
はい、
で、アイドルについて書くとか、はい、世相について書くとか、
うんうん。
で、なかなかこういう機会なかったんですけど、
うんうんうん、
今回は一冊丸々寂しさで書いてくれっていうこと、自由度が高かったので、
うんうん、
じゃあこれはもう今まで書いたことのないね。やっぱり自分について初めて、さっきお話ししました、はいはい、つまり父とか母とか一人暮らしである理由とかね、うん、いやそれについて思い切って書いてみた。自分の寂しさの根源ってやっぱり自分の寄ってきたる 生、うんうん、い立ちとか、うん、そういうところにあるんですよね。
なるほど、なるほど、でそれをもう蓋を全部バーンと跳ねのけた、そしたらもうこれは来たっていう感じ、
うんうん、だから僕ね、寂しいって言葉がなんかもっと聞こえてくるようになったらいいなとすら思ってます。
いろんなとこから寂しい寂しいって聞こえる。
そうそう、だから寂しズムっていうね寂しさをポジティブに捉える哲学、寂しズム、
寂しズム、
うん、でそれをポジティブに捉える人を寂しスト、はい、これで流行語大賞を捉えるっていうぐらいに流行らせたいな。 Let's get knowledge with fun。
お母様との電話、まあ、寂しい寂しいって。
そう、泣きながらね。うん、4年前です、
うんうんうん。そういう電話が、しばしば、とか、何回かかかってくる。うんうん、
僕の母って、もうその時80代で、はい、で、一人暮らし田舎でしていて、うん、で、僕なんかもめったに田舎に帰らないしね、仲悪かったわけではないんですけど、まあ、なかなかやりきれないもんですよね。
うん、
あの息子としては、はい、だから今度のお盆には帰るからとかなんとかなだめったんです。
うん、うんうんうん、
でも母もね、早くして自分の夫を亡くして一人で暮らしててって思いもあって、その時に僕はこの本をね、ツイッターで寂しさについて書いたら依頼されたんで、これは母に捧げる本にしようと。
お、
もう尋常小学校での無学な母ですが、僕が書いたものを田舎で読んでいると、でそうした時にね、僕はアイドルのことについて書いたりとか、うん、サブカルチャーについて書いても母あんまり意味は分かんなかったと思います。息子が書いてたんで読んでくれたなと、じゃあ母でも読めるような文章で、一冊僕みたいな親子訪問が母のために一冊書くのはいいんじゃないかと、年齢も年齢だし母も、そうするとこれがまあ難しいんですよね。
難しい。
逆に分かりやすく書くのは僕が書いたことのないタイプの文章なので、
はあ、
うん、アイドルについて書く、サブカルチャーについてレトリカルに書くのはやり慣れてるんですけど、
はいはい、
全く新しいことを始めたんで、で、うん、そうするとものすごく時間がかかってしまって、したらその書き始めて1年ぐらいかな、母がまあ倒れて入院したっていう話を聞いて、慌てて僕ね、僕未だにローテクで手書きの原稿なんですけど、原稿用紙途中まで書いたものを、この本の一章ぐらいまで書いたものを病院まで持ってって、三重県の伊勢市の市民病院ですけど、いや母がもうまあ肺炎でこう酸素吸入かなんかして点滴して寝てるんですよね。でそこで初めて母に実はこのものを書いてるんだって言って見せて、で中の原稿を僕耳元で朗読しました、母のために。で、はい、僕はもうそういうことをやるタイプではないんですけど、やっぱりね、自分にとってこの本って特別の本なので、で最後ありがとうありがとうってね、目涙にじませて言ってくれて、でこれ母ちゃんのために書いてんだからね、完成するまで死んだらあかんよなんて言いながら、去って翌々日に亡くなったんですよ。うん、それだからその原稿を、原稿用紙に書いたものをお棺に入れてもらって、母と一緒に焼いてもらいましたね。でそれが、だから3年前。でその後僕はずっとこの本をもうモチベーション失ってしまって、捧げる相手がなくなって、でところがね、地方に行くいろんなテレビドラマのつながりで、ツイッターでつながったアマちゃんとかいろんなドラマでね知り合った連中たちと地方でイベントやるようになって、で盛岡に去年行った時にその仲間たちと夜中までこう飲んで帰って、ホテルに帰って、その時もう区通りできたんですね、原稿が、
はい、
で最後の章で母のことを、そのことね、さっきの母のことを書くかどうか迷ってたんですけど、これは書くべきだと思ってホテルで朝起きて書き始めて、完成せず盛岡駅まで行って、で盛岡駅の新幹線の待合所、そこでこの最終章を書き上げたんですね。まあ、3年もかかったんですけど、
はい、
で書き上げた瞬間、もう本当にね、お恥ずかしいんで周りに人もいたんですけど、もう涙が出て止まりませんでした。母の死からもう2年も経っていたんですけど、それは僕がこの本でも書きましたように、悲しさは一瞬、寂しさは永遠、つまりは悲しいと思った時間から2年も経って、でこの本を書くことで本当に僕と母とのこれ別れなんだな、で僕は母に捧げるためにこの本を書いたんですよね、一生に一回の贈り物として。しかし母は最終的にはこれを手に取ることなく亡くなった、
はい、
で後で僕考えてみたら、この最終章っていうのは母からもらったもので僕は書いたんだと。で母から何をもらったのかって時に、寂しさの力をもらったんですよね。 うん、僕は寂しさの力について書くつもりだったんですよ、
はい、
でもそれは完成しなかった。しかし母が亡くなったそれから残りの2年間の時間って僕は最も多分僕の人生の中で寂しかったと思うんです、
うん、
でその力で書き上げたんですよね、うん、だからこの本の形はできた形は最初思っていたものと違うものになりました。
なるほど。
でも僕の人生にとってはこれ特別の本になったと思ってます、
うん、なるほど。お母様の力が寂しさの力になって、そうなんですね、そうですか。今このラジオを聞いてくださってる方々が、うん、の中でこう寂しくて寂しくてたまらないという方に対して中森さんが送る言葉というのはどういうことですか？
この本の冒頭で書いたんですけど、寂しくても大丈夫だってよく言うんですけど、
寂しくても、
はい、うん、そうじゃなくて寂しいから大丈夫なんだと。
うん、うん、
もしあなたが寂しいと思ったとすれば、
はい、
それはだからいいんだよと、だから大丈夫なんだよと、 あなたにはパワーがあるよと。寂しいっていう感情も湧かなくなってしまったらね、うん、
はいはい、
ここはダメですよ。寂しいと思えたらそれはその人にものすごく力があるってチャンスだと考えればいいんですよ。
寂しいのすらない状態はよろしくない、うん、
よろしくないですね。
よろしくないですね。
寂しかったら、うん、これいいことなんだっていうふうに思ってもらいたいですね。
あーはー、そこはものすごいパワーが秘められてるし、
うん、一番の人間の一番強いパワーだと思ってますから、
はーはー、はい、ということで、じゃあ中森さんご自身も常に寂しい。
寂しいですよ。
寂しい。
寂しい。だから僕がこう言うとね、なんかね、うん、もうこの本出したことで、まあそういうふうにこう、すごく明るくこうカミングアウトできるようになったんですね。
はい、はい、そうですね、そうですね、うん。でも基本はそうか、もう寂しいっていうのは本当に変わらないですね、そうだね。
変わらないんですよ、ね。
変わらないんですか。それをちゃんとカミングアウトできるかできないかってだけの違いで。
そうそう、う
ん、
寂しさとの付き合い方だと思うんですよね。うん、ある意味では。
はいはいはい、はい、
うん。寂しさっていうのは変わらないので、
うんうんうん、
で、うまく付き合った方がいいよっていうぐらいに考えてもらえばいいと思います。僕の本の内容は。
決してそこから目を背けるとかそういうことじゃなくて。
目を背けたり解消しようとすると、うんうん、こじれちゃうんですよね。うまくいかないと思う、それは。
じゃちゃんと付き合っていく。
うん、うまく付き合う。うまく付き合えばいいと思う。
なんかちょっと僕腰痛持ちなんですけど、腰痛とちょっと似てるかな。
あ、そうですよ。人間の病大体そうでしょ。それを、なんだ、散らすんじゃなくて、うん、うまくね、なんか信号を発してくれてるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね、
うん、だから心の問題もほぼ僕そうだと思いますよ。
だからなんか無理な姿勢を取っちゃったりするけど、うん、そうじゃなくてもうちゃんとそこにあるんで、そこから避けちゃいけない、逃げちゃいけないっていう風にすればいいんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう思いますね、
ええ、もうそこは初期条件としてあるから、
そう前提としてあると
思います。前提としてあるので、うん、もうそれはじゃあそれと一緒に行きましょうということですね。
そうそうそうそう、
うん、寂しさカミングアウト、寂しい人として今後どういう方向性でいろんな作品とか生み出していくんですかね。
これ僕30年以上この仕事をしていて、はい、ずっと文章を書く仕事をしてたんですけど、この本は僕が提案した本でもなければかなりいろんな偶然によってできた、つまり母との関係とか、うん、途中で母が亡くなってしまうとか、
はい、
新しい書き方をした本なんですよ、うんうん、で僕自身この本は明らかに自分にとって今までの30年間のライター生活をリセットするものだったと思います。
おーおー、
新しいやり方をやったんだよね。
なるほど、なるほど。
だから僕自身も、うん、もちろん基本的にフリーライターですので、依頼されたもので答えていくってところはあるんですけれども、リセットされた自分がどういうふうな表現をしていくのかっていうのが自分は楽しみなんですよね。
はー、
ただ一つはこの本も僕が、うん、今まで書いたものをチャレンジしてできたものなんで、そういうことをやってみたいですよね。
うーん、
今まで自分がやってなかったことをやるっていうのは面白いことだなと思って。
なるほど、じゃあ中森明夫バージョン 2.0 ですね。
そうそうそうそう、うん、バージョン 2.0 の感覚です。
そうか、じゃあこの 2時代がね、ちょっとどういう感じになっていくのか、ね、
自分が楽しみなぐらい。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですが、はいはい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
まあいろいろいましたよね。だけどね、なんか思い出すのは小学校の時、何のきっかけか分かんないんですけど、うん、僕のクラスの先生じゃなかったんだと思うんですよね。小学校4年の時にむちゃくちゃ殴られたんですよね。殴
られた、
うん、はい、暴力教師だった。今だったら大問題ですよ。あの時代ですから、本当にもう何十年前だから。で、昔そういう教師いました、う
ん、いました、いました。
で、その教師のことはすごく覚えて、感謝はしてないんですよね、
うん、
やはり、うん、いやあれは今僕大人でね、うん、よく子供を殴ったなって、もうああいう教師はいない方がいいだろうとは思います、
はい、
ただ僕はこう思うんですね、うん、 先生っていうのは、その先生っていうのはさっき僕が言った記憶に残る先生ですけど、先生っていうのはいいとこも悪いところも先生なんだなっていうふうに思うんですよ。よく反面教師って言い方があるじゃないですか、
はいはい、
ね、うん、反対に悪いことしたから学ぶっていう、うん、だから僕はその先生のことを思い出すときに、その先生を若い頃はね、ってか小さい頃はもうひどいなと思って恨んでたんだけど、自分が大人になったときに、反面教師ならぬ、なんていうのかな、両面教師っていうか、両面教師っていうか、
うんうんうん、
ね、
うん、
そういうものが先生なんだなっていうのを考えさせてくれる一つのきっかけになりましたよね。こっちがどういいことを伝えようと思ったって、
うんうん、
生徒がそう思うとは限らない。人間対人間なので、
は
い、それを偽善だと思う人もいるかもしれない、
うんうんうん、
でもちろん暴力はもういけませんよ、はい、暴力は問題外なんだけど、はい、でもあんな人間臭く僕のことが怒るのをよく叱るを超えて怒った感情的になってたんでしょ、
うん、
でもああいう大人がいるんだってことを僕はその時知ったわけですよね、
はい、
ただそれが先生なんだろうなと思うんですよ。理想だなんだそれもいいです、それが立派な人もいると思う、でもそうじゃないんだろうなと。生徒っていうのは、うん、その先生の弱いとこもいいとこも悪いとこも丸ごととして付き合うわけであって、
うん、
本当にダメな部分を通して、
うん、
あこの人は人間なんだってことを僕は分かったと思うんですよね、
は
あ
は
あ、うん、だから僕はやっぱりそういうことを思い出しますね、今この年になった時に。
なるほ
ど、なんか理想的なことを、
うん、
言ってくれたからいいとは思わない。
なるほど、うん、まあもちろんそれはそれでいいんでしょうけど、うん、なんかそれも全部丸ごとですね。
そう。
丸ごと。
うん、まあ、今思いますけど、うん、先生は、やっぱ先生っていう役をやってたんですよね。
あ、
僕は、やっぱりこう、なんか、小さい頃って先生って24時間先生のように見えるんだけど、そんなわけないじゃないですか。
そうですね。
ね、僕らだって、まさか自分が50代の大人だった時、こう、子供の頃って、20歳の人、
うん、
ものすごく大人に見えましたよね。
見えましたね。
やっぱそんなことないんですよ。
はい。
だから僕はそういうこと思いますね、うん、先生ってことに関して言うと。
はあ、はあ、はあ。もう丸ごと全部ひっくるめて。
弱点も含めて、その、先生の役を人間がやっていたっていうこと。で、そのことが、多分そういう子供に対して体罰をやるとき、それはいいことではないんだけど、
はい、
やっぱり彼の先生の役割が滅びたんだと思うんですよね、
うん、
でもそれはやっぱり人間がやってたことなんですよ。
あ、
で時間が経ってくるとそのことの意味っていうものがね、
なるほど、
いやー殴られて嬉しかったですとは思いませんよ、
うん、まあそうですね、
思わない。しかしその先生を恨んで今でもなんとかとも思わない、うん、彼も人間だったんだろうな。
そうですね、
先生のふりを今から考えたらね、今の僕より全然若いわけだから、
あの
先生のふりをしていてカッとなったんだろうなっていうのを教えてくれる、
うんうんうん、先生というのも人間なんだということを教えてくれたとい いうことですね。
そう思います。
ラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家アイドル評論家の中森明雄さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家アイドル評論家の中森明雄さんをお迎えしてお送りしました。中森明雄さんのお話、寂しさっていうのはもうもともと人間最初からあるものであるから、まあそれを蓋したりする必要はないんだと、もうカミングアウトして、そしてそのでも力というのがものすごい力ということを認識しておくべきだろうということですね。非常によくわかる話でしたし、まあ、あと中森さんご自身がこの作品をきっかけにまたリセットされたということでね、今後の中森作品にこれがどう反映されていくのかということもぜひ楽しみにしたいと思っております。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。